発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ちょっと前のことなんだけど、高知のね、嶺北地方っていうあのところにですね、発酵茶を見に行ったんだよ。ゴイシ茶っていう、知ってます？
なんか乳酸発酵して酸っぱいっていうのは、
なんかね、最初はあのカビをくっつけて、そのとさらに乳酸菌をくっつけるっていう二段発酵する、すごい世にも不思議な
お茶。珍しいですね。
なんか日本って発酵してるお茶ってほとんどないと言われてるんですけど、今日地方には何種類かそういう発酵茶がね、結構眠ってて、すごいね、面白いかったよそれは。
味はどうだったんですか？やっぱ酸っぱいですか？
酸っぱい、冷やして飲んだりしても結構美味しいんだけど、ね、一番美味しい食べ方はね、茶がゆにするらしいよ。そうするとすっごいいいんだって。まあ、試したことないんだけど、今度試してみたいな、家にいっぱいあるから今度試してみようかな。
そうか、お茶もそうですよね、発酵ってなかなか知られてないから。
だからなんか僕らって緑茶ぐらいしか飲まないじゃん、だけどお茶の文化ってすごい奥深いからさ。
葉っぱ自体は緑茶のと一緒のやつ使ってんの？
そう、それの加工の方法が全然違うっていう
加工はね、
はい。なんで今日はゲストにもお茶のスペシャリストをちょっと呼んでいますので、
そうだね、
じゃあ詳しくいろいろ聞いてみましょう。
お茶をめぐって頑張りたいね。はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は薬草の話。今日のゲストは伝統茶食べる新田理恵さんです。新田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今、はい、自己紹介のところで伝統茶食べるっていう風な紹介をしたんですけど、なんですか？
いわゆる薬草茶のブランドをやっています、でもこの薬草の薬っていう字が商品するときに食品では使えないので、伝統茶という言葉を、韓国ではよく使われていたりするので、引用させていただいて伝統茶というふうにご紹介しています。
薬草っていうと確かになんか中国とか薬草っていうイメージなんですけど、日本にもあるんですか？
すっごくたくさんありまして、この日本には7000種類ぐらいの植物が生えていますが、その 5% から 10% はもう薬草と言っていいと言われています。
じゃあ何百種類も作れる、
消費税ぐらいある、
そう、実は桑の葉だけでも実は1000種類以上あるっていうふうに細かく見れば言われていて、まあ、ざっくり見れば300種類とか、まあ薬草あるだろうなと思います、
で、その薬草たちをお茶にしてブランドを立ち上げてやられてる、
いわゆるハーブティーとかってもあるけど、それって大体どっちかっていうとこう西洋文脈のものが多いじゃない、そのやっぱり日本のその在来のものを使って、そういうお茶を作ろうと思ったのはどうしてなんですか？
もともとハーブティーもドイツとかではあの薬局で売られてたりして、自分の体を整えるためとか養生のために飲まれるんですよね、で、忙しい人ほど食生活がちょっと乱れがちになってしまうし、そんな人が例えばあなたは野菜がもっと取らなきゃいけないと言われてもスーパーに行く時間もないし、それならばお茶だったらすごく手軽でいいなと思って提案したかったんですよね。食事とか食生活変えるのすごく難しいですけど、大体お湯ならどこのオフィスにでもあるし手軽に飲めるなと思ったので、お茶を皆さんに紹介したいなと思いました。
どんな種類のお茶があるんですか？
すごくたくさんありますけど、私が一番最初に探し始めたのはハスの葉のお茶ですね。
ハスってあの池とかにあるハスですよね。
お坊さんが乗ってるやつ。
ハスってだってレンコン
あ、そうです、ですよね、そうです。
あれ、ハスの葉っぱはじゃあ薬草です。なんですね。
はい。
茎じゃなくて葉っぱ。
茎も使うことありますけど、うん、葉っぱとか、あの実とかも薬膳では使ったりしますね。
うん、そうですよね、ハスの実ってある。
それはどんなお茶なんですか？
お腹の調子が整ったりだとか、うんうん、血液の巡りを良くしてくれたりして、楊貴妃っていう美女が昔いましたけど、うん、彼女が美容茶として飲んでいたことで有名ですね。
もう今の話聞くって飲みたくなっちゃいますよね。
うん、忙しい働いてる女性とかね、なんか良さそうだね、そ
ういうの。うんうん、なんかこう自分で手軽に作ることとかってできるんですか、薬草茶って？
はい、できます。例えばイチョウの葉っぱも薬草と呼べるんですけれども、はい、うん、緑色の時期に取ってきて、うん、もう日向とかでも乾燥させて、うん、以上終わりです。
それで葉っぱが
でそれであのカップに入れてお湯を注げばできる。
そうです、そうです。あとは急須に入れやすいサイズに切るぐらいなので、はい、本当に乾燥させればいいし、あとはお好みでフライパンで軽く煎ると香ばしい香りとかもついて美味しくなるので、うん、本当に手軽に始められると思います。
ちょうど今黄色くなる前ぐらいですね。
はい、
もう
今急いで撮って
今急いで撮って
ちょっと紅葉しちゃうな。
イチョウにはどんな効果というか、
記憶力が上がります。
あ、それいっぱい飲まない。兄いっぱい飲まないで忘
れちゃうかな。うん、今のうちに撮って ね面白いですね。
なんかこう葉っぱ見る目変わりそうだね。そう、これお茶にできるかなみたいな。
その葉っぱを食べるのと乾燥させてお茶で飲むのってなんか どう違うんですか？うん、葉っぱ食べれば良さそうな気もするんですけど、
多分食べちゃった方がいろんな栄養素とか食物繊維とかも取れるからいいなと思うんですけれども、うん、繊維が強すぎるものもあったりするので、うん、例えば和紙になるような月桃なんかはもう噛んでも噛んでも噛み切れないので、うん、やっぱりお茶の方がいいかなと思います。
なんかこう日本の伝統茶の魅力って何ですか？
いろんな食事であったりだとか お茶 にしてもいいけれども、うん、染め物にしたりだとか、うん、本当に生活のいろんなところに使えてすごく昔から根付いてるものだから、うんうん、サステイナブルでもあると思うし、もう少しそこを見直していくことによって新しく自然の資源として見つめる目が出てくるっていうのは面白いかなと思います。
確かにね、このとりあえず飲んで、まあ、元気になるっていうところを入り口にして、実はこんな風に野草が使えるよ、こんな風な資源として面白いことできるよっていうのが見えてくるんだね。うん、
確かに体で感じると見方が、ね、うんうん、すごい変わりますよね。
うん、多分だから僕らが見えてないだけで巨大なフロンティアなんだよ、この草というのが、うんうん、
確かに、うん、だってイチョウの葉っぱを食べようなんてこと今まで一回も持ってないですもん。
うん
うん、銀杏は食べたことあるんですけど、
庭、う
ん
う
ん
う
ん、
に植えようかと思って。
お
記憶力がないから
結構先長いからまずはそう、うん、そうだね、育ててね、うん、今後のために。
はい、じゃあ、 最後に今の季節におすすめのお茶、新田さんの作ってるものの中からでもいいんですけど教えてもらえればと思います。
はい、そろそろ秋っぽくなって涼しくなってきたので、うん、温まるものが飲みたいなと思います。私が作ってる中では月桃とか陶器とか、うん、すごい飲んだ後からもポカポカしてくるのでおすすめなんですけど、うん、身近なとこでは赤しそはもう取れないですかね。
もう
あ
もう、あ、今うちの庭に
涼しいとこだとまだ、うんうんうん、ギリギリある。
あ、じゃあ赤しそ茶おすすめです。高知県なんかではよく飲まれてるお茶なんですけれども、うん、体を温めてくれたり風邪の引き始めなんかにいいので、ぜひぜひ飲んでみていただきたいです。
いいね、
うん、いいですね、
うん、じゃあいっぱいいろいろ聞きたいことあるけれども、うん、もう時間だね。
そうですね、いろいろありがとうございました。今日のゲストは新田理恵さんでした。
どうもありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事はヤンバルで考える食と未来ということで、
はい、今回はじゃあ兄がちょっと紹介します。
ヤンバルということで沖縄だね。
そうですね、今帰るひとしって書いて、ナキジンソンってところがあるんですけど、僕名前がひとしなんですけど、でそこで、農業を、軸にしながら、宿泊施設と、あと、その農産物の加工する場所を同時にやっている農業生産法人、 アイアイファームというところがあるんですけど、うんうん、そこの代表がもともとなんか体が体調が悪い時に食事を切り替えたらしいんですよ、
うんうん、
見直した時に2年ぐらいその食生活を続けたらですね、うん、もう見違えるように体が良くなって、
うんうん、
で自分も食にまつわることをやりたいってことで最初レストランを始めて、うん、でその後、レストラン始めたんだけどオーガニックの農産物がなかなか沖縄だと手に入らないから、うんうん、自分たちで作ろうってことで、廃校になった小学校かな、
うん、
を丸々借り上げて秋葉原にある3331の農業バージョンのイメージですね、
うん、で結構そこのスタッフを
スタッフを募集していてメインがですねホテル事業の、
うんうん
フロントと
ホテルやってんだ
すごい、ね、ホテルもやってるんですよ、うん、であと、レストランのお手伝いとかっていう業務があるんですけど、うんうん、で今ちょうど事業拡大してる最中なので、うん、すごくやることはたくさんあると思うんですけどやりがいがある仕事になるかなと思うのとちょうど6月に僕ら発酵兄弟で
行ってきたね
近くまで行ったので、うん、なんかまたそれも行くきっかけになれたらいいなと
行きたいね、これ
行きたいですね
実は僕ヤンバル行ったことあるんだよ
あ
で雪の花さん会いに行ったんだけどヤンバルすっごい素晴らしいよ景色もそうだしその土地の感じとかねここで働けたらすごいリラックスできてんじゃないかな、
ね、緑が多いなんて書いてあったから、うん、
これはいいねなかなか、
うんうん、いつまでの募集なんですか、
ですね、9月の8日ですね
9月8日まで
じゃああと1週間弱、
う
ん、
そうだね、
うん、じゃあ気になった方
しかもね、採用人数がね3人も募集してるんで
おおじゃあこのラジオで30人ぐらい募集来たら狭き門になっちゃうね
そうですね、うん、ライバルになっちゃいますね、
うん、そう
してくれたら
面接会場この3人あったら
そう今なんかこの3人いたら
この3人が採用されたらどうしようか
うんホテル3人フロントでいたらちょっと楽しすぎるよね
うんはい、
はい、
じゃあちょっとかぶないようにしたいと思いますはいということで、よりあの詳細が気になった方はあの日本仕事薬科のホームページをご覧くださいあの僕らのラジオ番組のホームページにもリンクを貼っておきますので、あとそれ以外に、求人を出したいという会社さんも随時受付中なのでぜひホームページを見て問い合わせしてみてください以上今週の仕事薬科でした
発酵兄弟のコージートーク
ご兄弟のコージートークお別れのお時間です
食べるの商品はどこで買うことができます、
はい、インターネットでも買うことができるので伝統茶食べるで検索していただくとホームページとフェイスブックページがありますのでぜひご覧ください、
はいうん、お茶で元気になりたいですね、
うんうん、ちょっと僕は飲もうお茶、
うん、
いやでもなんかその身の回りにたくさん薬草があるっていうのがすごい面白かったので、
うん、
こう周りの見方がちょっとずつ変わって、うん、草への愛が少しずつ芽生えてきたような、うんうんね、もっといろいろ知りたいですね、
うん、じゃあ帰って一応つもう、
はいはい、この番組は過去の放送をアップしています山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます発酵兄弟のコージートークお相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟小倉ひらくでした
手前味噌ですみません
また来週
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。